皆さんこんにちは、めぐみです。この熱狂のステージに入ってね、あ、なんか面白そうだなと、ワクワクするなと、大勢の人を巻き込んで大きなことをやっていく、なんて楽しそうなんだと思ってくれている人がいる一方で、いやー、ちょっとこれ話大きすぎてなかなかちょっとイメージつかないなと、どっから始めるの、ちょっと私には縁遠い世界だなって正直思っている人もいるかもしれません。私ももう昔はね、なんか熱狂なんて遥か遠い世界の話でしたよ。起業を始めた時は本当にずっと一人でやっていたし、 SNS でね、大きなイベントをしている人、 SNS でたくさんのフォロワーがいる人、すごい遠い世界だというふうに思ってました。まさか自分がそっち側に行けるって全然思ってなかった時もあった。それが今やね、私も1000人のイベントを開催させてもらうようになったりだとか、フォロワーもね、インスタだけで5万人いて、全部合わせたら多分15万人ぐらいいると思うんですよ。そんな風になれたのは、いや、一体どこから始めたんだって思うじゃないですか。今日はそれについて話していきたいというふうに思います。で、熱狂のステージっていうのは、まあ、その熱狂を巻き起こすっていうのは、たった一人の情熱、たった一人のフォロワーから始まるんです。で、これね、そのたった一人の情熱から何事も始まるんですよ。私はこれをやりたい。私はこれを成し遂げたい。私はこのために生きていくんだっていう、その情熱のステージをね、もうとことんやってる人ですね。まあ私は比較的これに近かったと思います。私は女性の働き方を変えたいとかね、その思いが高じて、地方にその地方創生のモデルケースを作って活躍の場を広げていきたい、これめちゃくちゃ自分でやりたいと思ったことなんですよ。で、これやりたいって最初は味方もそんなに多くなかったし、何言ってんのって感じだったと思うんです。だけど私は誰に何て言われてもバカにされてもいいし、そんなことできなくと笑われてもいいから、私はやるんだって思ってやり始めたんですね。で、最初は本当にちっちゃいコミュニティ、もう10人の個別コンサルから始めて、初めはキラキラ企業だってバカにされたこともたくさんあったし、本当にね、おままごとでやってんじゃないのみたいな、趣味でやってんじゃないのとか、それって本当になんか仕事としてやってんのとかっていうふうに言われたこととかもありました。 SNS 企業とかってね、そういうふうに思われてた時もあった。だけどそれでも私は自分のね、情熱を絶やさずに、たった一人の熱狂を作ってきたというふうに思うんですよ。で、そこで必要になるのが、たった一人のフォロワーなんですね。で、多くの人は、このたった一人のフォロワーになることから始めるっていうのがいいかもしれません。で、たった一人のフォロワーっていうか、まあ、ファーストフォロワーっていうふうに言われていて、で、これね、研究っていうか、なんていうのかな、まあ、研究かな。そう、最初のフォロワーがものすごく大事な役目を持つっていう風に言われてるんですね。例えば大勢の人がいる広場でね、一人突然踊り始めるとするじゃないですか。みんなイメージしてみてください。なんか30人ぐらいいるね、広場とかで一人が突然踊り始めるんですよ。ちょっと頭おかしいじゃないですか。何した、あの人突然踊り始めちゃったよみたいな、大丈夫みたいな、ちょっと狂ってんじゃないのみたいな、まあ、熱狂の今日もね、狂うっていう感じを書きますけど、はい、あの人大丈夫かなってなりますよね。でもそこに共感者が一人現れて、あ、なんかこの人ここの場を楽しくしようとしてる、するために踊り始めた、え、私も一緒に踊りたい、え、私も一緒に踊るとかって言って、一人がフォロワーになってフォローして、その人の行動を真似したり、その人に共感して一緒にやり始めたりすると、二人やり始めたよってなると、何ってなるんです。で、また一人、また一人とフォロワーが増えてくる。そして10人が踊り始めると、え、何ここ今踊るとこなのってなって、みんなが踊り始めるんですよ。っていう実験結果があって、面白くないですか？つまり、たった一人の情熱から熱狂っていうのは始まるんだけど、一人だったらいつまで経っても広がらないのね。まず、最初の、共感者、まず最初の賛同者、まず最初に巻き込まれる人、ファーストフォロワーが必要なんです。で、そのファーストフォロワーが、そのね、最初に踊り始めたリーダー、 のことを理解して共感して一緒に踊るからこそ他の人たちがどんどん巻き込まれていくのね。安心して、あ、ここはそういう場所なんだとか、あ、面白そうだなとか、あの人がやってるんだったら私もやっていいのかなっていうふうに、どんどんどんどん2人3人4人5人って増えていくんですね。だから自分がね、熱狂を作り出したいような熱い情熱がある人は、まずこのファーストフォロワーを探してください。見つけてください。作ってください。そうやって夢を語るんですよ。ビジョンを語る。私はこういうことがやりたいのと。一緒にやってほしいと。私はこういう世界を作りたいの。一緒にやってほしいと。そのファーストフォロワーに言うんです。で、巻き込んでいくんですよ。そしたら、何か面白そうとか、何あれ楽しそうって言って人が増えていくことになるのね。で、自分にはまだ大きな情熱がない。まだそこまでやりたいと思うことが、完璧に見つかってるわけじゃない。だけど、なんか熱いことはやってみたいと思ってる。TY したい。とりあえずやってみたいって思ってる人はですね、このファーストフォロワーになってください。あ、この人共感できるなとか、この人の情熱素敵だなとか、この人に巻き込まれたいなって思う人がいたら、その人の応援者になるんですよ。ファーストフォロワーになるんです。まあ、セカンドフォロワーでもいいんだけどね。とにかく、コミュニティに入るなり、その人の、まあ、サポートの方に、まあ、回るなりして、夢を一緒に追いかけさせてもらうんですよ。そしたらね、何が起こるかというと、フォローすることにね、フォロワーになることによって、その自分じゃ行けなかった世界に、その人もまた連れて行ってもらえるんですね。そう。一緒に踊ることによって、たくさんの人と踊るという経験が、またその人もできるんですよ。だから、ね、自分がリーダーになれないと思っていても、フォロワーになることになったらできそうじゃないですか。まず、自分がこの人を応援したいと、この人の世界観が好きだという人のファーストフォロワーになる。どんどんどんどん応援するんですね。で、私はこのリーダーとファーストフォロワーは同じぐらい大事な存在だと思う。その最初のムーブメントが作られるときに、そのコミュニティとかね、が作られていくときに、リーダーが一番偉いと思ったらそうじゃないんですよ。このファーストフォロワー、賛同して一緒にやろうと、一緒に作っていこうっていう人が、最初の一人ってめっちゃ勇気いるのね。あの人頭おかしいんじゃないって言ってる人にちゃんと乗っかっていくってことだから、応援していくってことだから、だからこのファーストフォロワーになるのってすんごいね、素晴らしいことなんですよ。勇気がいることだし、リーダーにとってはめちゃくちゃ大切な存在になる。で、やっぱりね、これもね、私も本当に実際なんか一番上の人が一番偉いと思ってたの、リーダーとかがね。でもそうじゃないんだなってすごくなんかこう気づき始めた。やっぱ最初にフォローしてくれる人が、そのフォローの文化を作ってくれるのね。そう、それ SNS だってそうだし、リアルのコミュニティだってそうなんですよ。で、どんどんどんどん次の人に広げていく。そうやって熱狂って大きくなっていくから、で、これ SNS 見ててもそうじゃない？ SNS で伸びるって、なんか誰もファンがいない状態のアカウントって絶対伸びないんですよね。そうじゃなくて、ファンができて、この人がすごい熱心に見てくれる、拡散してくれる、それでどんどんどんどん広がっていくんです。アルゴリズムが広げてるのも結局そうだからね。人の反応を見てアルゴリズムが広げてるだけだから。だから、そう、メッセージを発信する人も必要だし、そのメッセージを受け取ってね、一緒に行動する、まあ、フォロワーもまた大事なんですよ。はい。だから、その熱狂ってどうやって始めたらいいのって、ね、この思ってる人はですね、まず自分がたった一人の情熱の、リーダーになるか、最初の踊り始める存在になるか、もしくは、そのね、踊っているリーダーをね、そう、いいなって言ってサポートするフォロワーになるか、ぜひ、なんかどっちかのスタイルでね、始めてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりね、その、コミュニティなんですよ、これからの時代は。コミュニティっていうのは、このね、熱狂を作り出す装置になるのね。だって、コミュニティっていうのは、同じ価値観、同じ目標、同じゴール、同じものを こう、なんていうかな、共有している人たちの集まりのことをコミュニティって言うんですね。まあ、だから言ったら家族とか会社とかもコミュニティの一種なんだけど、でも分かりやすいのは、そこ、まあ、なんだろうな、まあ、企業コミュニティとか、うん、ダイエットをみんなでやろうっていうコミュニティとか、まあ、そういう本当に特定の目的を持って集まってるコミュニティっていうのは、まあ、すごい分かりやすいですよね。まあ、プロジェクト F っていう私がやってるマーケティングを学んで人生を変えていこうっていうコミュニティがあるんですけど、それも私のまあ言った価値観に賛同してくれて、一緒に自由な働き方を手に入れようという目的を共有している人たちが集まってくれてるんですね。で、これは本当にね、まあ私がある意味最初のリーダーになったわけです。で、最初の運営のメンバーたちが、うん、ファーストフォロワーになってくれて、で、そのね、価値観に共鳴してね、フォロワーになってくれて、そしてコミュニティの中に入ってきてくれてるわけじゃないですか。で、これね、何が起こるかっていうと、フォロワーになった人は次にリーダーになれるんですよ。うん。で、人ってね、自分が体験したことしか人に提供できないの。だから、私もね、まあ自分もリーダーから始めたとかって言ったけど、そうじゃなくて、私もコミュニティに入ってたんですね。企業のコミュニティに入ってた。経営のコミュニティに入ってた。うん、私もたくさんのコミュニティに入ってるんです。で、そこで、あ、こういうふうにしてもらったら嬉しいのかとか、こういうふうな価値観を持ったらみんなが、うん、人生変えてくれるのかとか、ね、私がこのスパークルで伝えているメッセージも、どっからか学んできたことばっかりでしょ？ケン・ウィルバーとかさ、うん、あとは、なんだっけ、ABC 理論とかもさ、勉強したし、セルフコンパッションとかも勉強したし、もう、あとはもうなんかもう、いろんなものを勉強しまくってるわけよ。で、それも、教えてもらって、ね、体験させてもらって、みんなに伝えることができてるわけじゃん。私もイベントとかもね、自分でゼロから生み出したイベントなんてないのよ。いろんなイベントに行って、体験させてもらって、みんなに提供する側になってるのね。この音声も、体験させてもらって、あ、音声ってめっちゃいいなっていう経験があったから、みんなにこうやって、音声のプログラムとして提供してるのね。だから、まず最初、フォロワーから始めて全然よくて、まずコミュニティに入ってみる。まずリーダーをサポートしてみる。自分がそのね、価値観がいいなと思ったら、それについていってみる。そうやって、自分が、ね、コンフォートゾーンを抜け出す経験をさせてもらうのよ。そしたら自分が今度はリーダーに回ることができるんです。ね、これすごい面白い話があってね。私、川島塾っていうコミュニティにすごい長い間入ってるんだけど、川島さんがクルーズをやってくれるんですね。香港の時から、香港のクルーズとかめちゃくちゃ楽しいんだけど、で、タイでもやったし、地中海とかでもやったし、私、そしたらね、みんなクルーズっていうものがめちゃくちゃ気持ちよくて楽しいってことを知るんですよ。クルーズってこんな楽しいのかみたいな。なかなかね、普通に生きてたらクルーズなんて乗らないでしょ。あ、クルーズってこんな楽しいのかって、ね、みんなでワイワイできるし、お酒とかも、ね、飲んだりとか、ちょっとなんか音楽かけて踊ったりとか、なんか風を受けたりとかね、景色を眺めたりとか、めっちゃ気持ちいいんですよ、自然の中でやるから。で、そうやってね、クルーズの気持ちよさに気づいたフォロワーたちはね、コミュニティメンバーたちはどんどんクルーズすんの。私も自分のプロ F の中でクルーズも何回もやってるし、その川島塾のメンバーはもうみんなクルーズしてるよねいろんなところで。そうだから、川島塾のメンバーが企画してくれたガラパゴスクルーズとかも私行ったし、タイで川島塾のメンバーが企画してくれたクルーズとかも乗ったし、本当にね、たくさんクルーズをね、主催する人が増えるんです。そしたら、今度は、プロ F のメンバーもクルーズしてるから。プロ F のメンバーも、プロ F でクルーズにね、気持ちよかったから、私もやりたいって言って、クルーズ結構やってるメンバー多いんですよ。伝わります？っていう風に、自分がやってよかったなって思うことって、次にね、循環していくのね。で、これはね、まあ、分かりやすくクルーズみたいなの例に取りましたけど、これは本当にビジネスノウハウでもコミュニケーションの考え方でも同じなのね。自分がやってもらって、ああすごい楽しいなとか、自分が気づきを得て、この気づき人に伝えたいと思ったら、今度はそれが自分がね、伝える側になっていけるやんか。そうやって循環させていくのね。だからまずは フォロワーになることから始めていくっていうのはありかというふうに思います。はい、というわけで皆さんもですね、自分がねたった一人の熱狂を巻き起こすのか、ファーストフォロワーになって新しい価値観を一緒に広げていくようなスタイルを取るのか、なんかどっちの方をねやってみたいなと思ったか、ぜひコメントで教えてください。そしてね、もしこういうコミュニティでこういうことをやってよかったよとかっていう実例があれば教えていただけると嬉しいです。ではまた次回の音声でお会いしましょう。さよなら。